赤ずきんちゃん。グリム兄弟作、楠山正雄役。むかしむかし、あるところに、ちいちゃいかわいい女の子がありました。それは誰だって、ちょいと見ただけでかわいくなるこの子でしたが、でも誰よりも彼よりも、この子のおばあさんほど、この子をかわいがっているものはなく、この子を見ると、何もかもやりたくてやりたくて、一体何をやっていいのかわからなくなるくらいでした。それである時、おばあさんは赤いビロードで、この子に頭巾をこしらえてやりました。すると、それがまたこの子によく似合うので、もう他のものは何にもかぶらないと決めてしまいました。そこでこの子は、赤ずきんちゃん、赤ずきんちゃん、とばかり呼ばれるようになりました。ある日、お母さんはこの子を呼んで言いました。さあ、ちょいといらっしゃい、赤ずきんちゃん。ここにお菓子が一つと、ぶどう酒が一瓶あります。これを赤ずきんちゃん、おばあさんのところへ持っていらっしゃい。おばあさんはご病気で弱っていらっしゃるが、これをあげるときっと元気になるでしょう。それでは暑くならないうちにお出かけなさい。それから外へ出たら気をつけて、お行儀よくしてね。やたらに知らない横道へ駆け出して行ったりなんかしないのですよ。そんなことをして転びでもしたら、せっかくの瓶は壊れるし、おばあさんにあげるものがなくなるからね。それからおばあさんのお部屋に入ったら、まずおはようございますを言うのを忘れずにね。入るといきなりお部屋の中をキョロキョロ見回したりなんかしないでね。そんなこと、私ちゃんとよくしてみせてよ。と赤ずきんちゃんはお母さんにそう言って指切りしました。ところでおばあさんのお家は村から半道離れた森の中にありました。赤ずきんちゃんが森に入りかけますと、狼がひょっこり出てきました。でも赤ずきんちゃんは狼ってどんな悪い獣ものだか知りませんでしたから、別段怖いとも思いませんでした。赤ずきんちゃん、こんちは。と、狼は言いました。
ありがとう、狼ちゃん。
大層早くからどちらへ？
おばあちゃんのところへ行くのよ。
前掛けの下に持ってるものはなあに？
お菓子にぶどう酒。
おばあさんご病気で弱っているでしょ？
それでお見舞いに持ってってあげようと思って昨日お家で焼いたの。これでおばあさんしっかりなさるわ。
おばあさんのお家はどこさ、赤ずきんちゃん。
これからまた8、9丁も歩いてね、森の奥の奥で大きなカシの木が3本立っている下のお家よ。お家の周りにクルミの生け垣があるからすぐわかるわ。
赤ずきんちゃんはこう教えました。狼は心の中で考えていました。若い柔らかそうな小娘、こいつは脂が乗って美味しそうだ。ばあさまよりはずっと味がよかろう。ついでに両方一緒にパックリやる工夫が肝心だ。そこで狼はしばらくの間赤ずきんちゃんと並んで歩きながらみちみちこう話しました。
赤ずきんちゃん、
まあそこら中きれいに咲いている花をごらん。なんだって方々眺めてみないんだろうな。ほら、小鳥があんなにいい声で歌を歌っているのに、赤ずきんちゃん、なんだかまるで聞いていないようだな。学校へ行くときのように、むやみとせっせこせっせこと歩いているんだな。外は森の中がこんなに明るくて楽しいのに。そう言われて、赤ずきんちゃんは仰向いてみました。すると、お日様の光が木と木の茂った中から漏れて、これがそこでもここでも楽しそうにダンスしていて、どの木にもどの木にもきれいな花がいっぱい咲いているのが目に入りました。そこで、
私、おばあさまに元気で勢いのいいお花を探して、花束をこしらえて持ってってあげようや。するとおばあさんきっと喜びになるわ。まだ朝早いから大丈夫。時間までに行かれるでしょう。
と、こう思って、ついと横道からその中へ駆け出して入って、森の中のいろいろの花を探しました。そうして一つ花を摘むと、その先にもっときれいなのがあるんじゃないかという気がして、その方へ駆けていきました。そうして、だんだん森の奥へ奥へと誘われていきました。ところがこの間に、隙を狙って狼は、スタコラスタコラ、おばあさんのお家へかけていきました。そして、トントン、戸を叩きました。
おや、どなた？赤ずきんちゃんよ。お菓子とぶどう酒をお見舞いに持ってきたのよ。開けてちょうだい。
と、手を押しておくれ。
おばあさんはご病気で弱っていて起きられないのだよ。
狼は取っ手を押しました。戸はボンと開きました。狼はすぐと入っていって何にも言わずにいきなりおばあさんの寝ているところへ行ってあんぐり一口におばあさんを飲み込みました。それから、おばあさんの着物を着て、おばあさんの頭巾をかぶって、おばあさんの男にごろりと寝て、カーテンを引いておきました。赤ずきんちゃんは、でもお花を集めるのに夢中で、森中駆け回っていました。そうしてもう集めるだけ集めてこの上持ちきれないほどになったとき、おばあさんのことを思い出してまたいつもの道に戻りました。おばあさんの家へ来てみると戸が開いたままになっているので変だと思いながら中へ入りました。すると何かがいつもと変わって見えたので、
変だわ。どうしたのでしょう。今日はなんだか胸がワクワクして気味の悪いこと。おばあさんのところへ来ればいつだって楽しいのに。
と思いながら大きな声で、
おはようございます。
と呼んでみました。でも、お返事はありませんでした。そこで、男のところへ行って、カーテンを開けてみました。すると、そこにおばあさんは、横になっていましたが、頭巾をすっぽり目まで下げて、なんだかいつもと様子が変わっていました。
あら、おばあさん、なんて大きなお耳？
お前の声がよく聞こえるようにさ。
あら、おばあさん、なんて大きなお目目？
お前のいるのがよく見えるようにさ。
あら、おばあさん、なんて大きなおてて？
お前がよくつかめるようにさ。
でもおばあさん、まあ、なんて気味の悪い大きなお口だこと。
お前を食べるにいいようにさ。
こう言うが早いか、狼はいきなり寝床から飛び出して、かわいそうに、赤ずきんちゃんをただ一口に、あんぐりやってしまいました。これでしたたかお腹を膨らませると、狼はまた寝床に潜って、長々と寝そべって休みました。やがて、ものすごい音を立てて、いびきをかき出しました。ちょうどその時、カリウドが表を通りかかって、はてな、と思って立ち止まりました。
ばあさんが、すごいいびきで寝ているが、変だな。どれ、何か変わったことがあるんじゃないか？見てやらずばなるまい。
そこで中へ入ってみて、寝床のところへ行ってみますと、狼が横になっていました。
ちきしょう、この罰当たり目が。とうとう見つけたぞ。長い間貴様を探していたんだ。
そこで狩人はすぐと鉄砲を向けました。途端に、ふとことによると、狼のやつ、おばあさんをそのまま飲み込んでいるかもしれないし、まだ中で助かっているのかもしれないぞと思いつきました。そこで鉄砲を撃つことはやめにして、その代わり、ハサミを出して、眠っている狼のお腹をジョキジョキ切り始めました。二ハサミ入れると、もう赤い頭巾がちらと見えました。もう二ハサミ入れると、女の子が飛び出してきて、
まあ、私、どんなにびっくりしたでしょう。狼のお腹の中の、それは暗いったらなかったわ。
と言いました。やがて、おばあさんもまだ生きていて、這い出してきました。もう弱って、虫の息になっていました。赤ずきんちゃんは、でも、早速、大きなゴロ大使を、縁やら縁やら運んできて、狼のお腹の中に、いっぱい詰めました。やがて目が覚めて、狼が飛び出そうとしますと、石の重みでへたばりました。さあ、三人は大喜びです。カリウドは、狼の毛皮を剥いで、家へ持って帰りました。おばあさんは、赤ずきんちゃんの持ってきたお菓子を食べて、ぶどう酒を飲みました。それで、すっかり元気を取り返しました。でも、赤ずきんちゃんは、
もう、二度と、森の中で横道に入って駆け回ったりなんかやめましょう。お母さんが行けないとおっしゃったのですものね。
と考えました。朗読、三浦貴子。